6月、つまり今年も5ヶ月半分近く過ぎまして、特に今年はあのことこのこととかいろんなことがありました。あれがなかったらとふっと思わされることがあります。もちろんないことにはできないんですけども、どうしてああいうことがあったかなと、大きな経験をしてしまうとどうしてもそうしてなかなか前に進めない、そういうような状況に陥ることがあるかもしれません。実はサムエルもそうした状況に陥ったことがあったんですね。この聖書の箇所はイスラエルの初代の王であるサウルが、簡単に言うと失脚してしまうんですけども、それは神様に対してであって、失脚はしたんだけども代わりの王はまだ立っていない。しかもサウル自身まだ王であり続けようとしている。権力はサウルのものです。軍隊もサウルのそばにいます。失敗してしまったんですが、誰も王様に対して退いてくださいと言える人がいない。サムエルですら、そう言えない。つまり全体が、国全体が前に進めないでいて、サムエルもこれしたのかというような、そんな中での出来事なんです。そこで主はサムエルに言われたんですね。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たせ。さあ、私はあなたをベツレヘム人エッサイのところに遣わす。彼の息子たちの中に私のために王を見出したから。神様はサウルを退けて新しい王を立てると、前に進む、神様サウルのことはもうどうでもいいんだという、そういうことではないです。神様も、サウルを王としたことを悔やまれてはいるんです。しかしもう一旦悔やんだら、それで気持ちの整理がついたかのように、次こうなったことはこうなったことだと、もちろんそれを決して無視はしてません。むしろそのような状況であるがゆえに次に進むんだと。いつまでもこのような状態で私はうじうじしてはいない。同じように神様は私たちの将来を見てくださいます。神様がイスラエルの、王様立てた、でも王様がこんなことになってしまったと、これはちょっとどうにもならないねとは言われない。いや、それでも私はこの国を立てて導き、混乱の多い、また敵に攻められることも多いイスラエルを平定する。そう言われるように、私たち一人一人も将来を見てください。あの将来とは神の国が到来し、私たちが神の子として迎え入れてくださるという、あの将来です。しかし私たちは、いや、自分はこういうことをしてしまった、あんなこともあった、果たして神の国に私は入れるのか、疑うことがあるかもしれません。それはダビデのこれからに非常に似ているような気がします。王様を選ぶと言われて、サムエルがそれでエッサイの家に行く、それも大変な困難があるわけですね。次の王様を選ぶって、サウルはきっと、自分が王でありたいがために、次の王様が選ばれるんだってなったら殺すでしょうということなんで、王を選びに行くと言わずに、生贄を捧げるために来たと言いなさいと。でそれで、王様を選べさえすればなんとかなるのかと、サムエル思ったかもしれません。そしてエッサイのところに行きまして、 息子たちを成立して食宴に招いて、そうして聞くときにエリアを見て、あ、きっとこの者が主に油を注がれる、つまり王様だになるのだと。もしかしたらサウルというのは結構背が高くて力もある王様だったんです。そのサウルに対抗できるような王様で、しかもまあサウル背が高い、見栄えが良いということで、また民衆もこの人の王様にぜひなるべきですと賛同を得たわけですから、いやもうサウルはこうこうこういう理由で王にふさわしくないのだ、新しい王はこのものだと言って民の賛同を得られる、これはエリアブのような人だとサムエルは思ったかもしれません。ところが神様はこう言われるんですね。7節です。主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないから。人は上辺を見るが、主は心を見る。主はその人がどのようなことができるか、どのような力を持っているか、あるいは現在の状況、サウルは結構背が高いし見栄えもいいし、そのサウルに対抗できるような人物といえば、私たちはそういう目に見える状況で判断してこれがいいんじゃないかという、そういう判断しかやっぱりできないですね。主は心を見るっていうのは、その人がどんな思いを持ってるかというだけではないです。ですからエリエブの心を見て、いやこの人の心はあんま良くないんだよと、そういう意味ではないです。その心というのは、まあ本質とも言えるんですけども、私たちが決して見ることができない、そしてまた分かったところで、その人はこういう人なんだよと分かったところで、それがどうして、それもわからない。神様だけが見ることができ、そしてその結果ふさわしいということができるのは神様のみで、人間にはそれは良し悪しを言うことはできないんです。例えば旧新約でヨーロッパの宣教のために大いに用いられたパウロなどは、最初は救い主を求めながら、キリストイエス様が救い主であるはずがないと、まあ、教会を迫害するような人でした。やってることを見ても心を見ても、ふさわしいと思えない人を、神様は選ばれたんですね。選ばれてから、いや神様が選んだのは本当間違いないな、やっぱあの人はそうなるべきだったんだという歩みは、まあ、見られることもあったんですが、むしろ教会を迫害していた人だったんじゃないですかと、教会もなかなかパウロを受け入れがたい。またユダヤ人の方も、あの人今までこっち側じゃなかったのかと、裏切った、もういろんな人たちから認められない、あるいは受け入れられない、問題が起こる。神様あの人選んだ、やっぱ間違いじゃなかったんですかって思う人もいたんじゃないかという。しかし神様はその心、その内側を見て、私に必要なんだと言われて、まあ、事実を用いられるんですね。だけでもそうです。実は、一人一人息子を呼び寄せて、しかしどの者も主は選んでおられない。7人息子が来たんですけども、誰でもない。おかしい。でサムエルは、子供たちはこれで全部ですかと言うと、いや実は末の子がいると、羊の番をしています。実は羊の番をするというのは、召使いとか 本当に卑しいと思われているような身分の人が行う仕事。イスラエルにはさまざまな神様が作られた規定があります。羊の番をするにあたるとその規定をほぼ守れないんですね。ですから普通は息子がその羊の番をするというのはまあないです。律法を守れない、神様の前に立てないものとなる。だから大体家族の誰かではなくて、奴隷召使いの誰か、もう神様の前に立てない、規定守れないということもしぶしぶ認めて、そういう仕事をせざるを得ないような人が普通は羊の番をする。それが息子がしているっていうのは、まあエッサイの家庭の事情がそうだったということも言えますし、またダビデの存在がそういう存在である、まあ8人息子がいるなら末の子はまあというような。ですからダビデが連れてこられた時に12節には目が美しく姿も立派だったとありますけども、そうは言っても、でもう一つはどうして羊の番をでもダビデがしていたかの、もう一つ考えられる理由はまだ未成年だったと。つまり祝福を受ける年齢にはまだ達してないと判断されて、まあ、お前は来んでええわ、まあ、どっちにしてもお前は来なくていいという、そういう存在が王として選ばれる、まあ、当然と言うべきでしょうか。なかなかダビデは正式に王位につくことができなかったんですね。